はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、小問1、小問2、2つあってですね、小問1が、これは処分性の有無を問う問題ですね。まあ、行政処分、行政行為であるかどうかっていうね、ちょっと微妙な聞き方をしてますけども、まあ、処分性の有無を問うてるというふうに考えていいと思います。まあ、厳密にこのね、処分性、まあ、処分ですね、行政事件訴訟法、3条2項の処分と行政行為っていうのは同じ意味かっていうと若干ズレがあるんで、なので、まあ微妙な問い方だなと思いますけど、まあ行政処分と言えるかどうか、処分性があるかってことを聞いてるんだと思います。で、小問2がですね、これが手続き的な、違法性ですね。手続き権違法性、これを指摘させる問題ということですね。で、ちょっとね、まあ参照条文も長くてね、要項とかも出てきて嫌だなって感じだと思いますけどね。まあ、実際ですね、これ令和2年、ですね、の司法試験の問題とほとんど同じですね。関係条文とかもほぼ同じです、これはね。4項とかはね、具体的に上がってなかったかなとは思うんですけれども、ただもう事実関係とかも非常に近いですね。なので、まあ、実はね、もう本試験でもね、これそのまま問われている、そういう問題ではありますね。小問1なんかはね、ほんとそのまま出ましたね。これね、まあ、そのまま、本当にそのまま出ましたね、これね。もちろん、司法試験の方は、誘導文って言ってですね、ヒントみたいなのが書かれてるんですね。まあ、司法試験のね、まあ、問題見たことある人は知ってると思いますけど、その法律事務所の会議録って言って、なんか弁護士が出てきてね、その弁護士が会話して、こういうとこは問題だよねとかね、ああいうとこ問題だよねみたいなことがヒントとして書かれてるんですよ。ね。で、それはもちろんついてるんで、この問題みたいにさらでね、いきなり答えなさいっていう感じではないんで、ヒントがあるんでね。まあ、その意味で言うと、この問題の方が下手したら難しいかもしれないよね。ヒントがない状態だからね。はい。まあ、もしね、興味ある人いたら、ちょっと司法試験の令和2年の行政法を見てみてください。全く同じ、まあ、全くでももちろんあれですよ。全然その実関係とか違いますけど、ね、聞かれてる内容としては、この小問1の話全く同じですから、ね。なので、これがね、まあ、小問の設問の一つっていう感じ、設問の一つの中でさらに一つ論点っていう感じなんですけども、そのままズバリ聞かれてますので、ちょっと見ていただくといいかなと思います。はい。さて、じゃあちょっと見ていきましょうか。で、まずですね、一段落目のところは、これは法律の概要は書かれていて、まあ、簡単に言うと、これは農用地区域っていうものを指定されちゃうと、権利制限とかがあるよっていうようなことが書かれているんですね。で、さらに、それを負担を免れたいっていうような場合には、農用地利用計画の変更の決定、これは農信法のですね、13条に根拠があるんですけど、それによらなきゃいけないということなんですね。で、その農信法の13条、まあ、特に2項なんですけども、この2項の取り扱いに関してですね、A 県 B 市では要項ですね、これ長いんだけどね、B 市農業振興地域整備計画の管理運営に関する事務取扱い要項、まあ、要項とありますけど、要項が定まっていて、で、これも参照条文に挙げられています。ね、ここに書いてありますね、目的のところにね。農信法の8条の規定に基づく B 市農業振興地域整備計画のうち、同法第13条2項による農用地利用計画の変更、個別除外というを行う時の取り扱いを定めるというふうにありますよね。はい。だから、まあ、根拠条文はね、ここから13条2項だというふうにわかるんだけどね。まあ、13条2項っていうのはね、後からまた見ますけど、13条1項を受けたものになりますから、まあ、1項2項はね、一体的に解釈しなきゃいけないんでしょう。まあ、いいや。で、その要項が定まっていて、で、要項によるとですね、B 市にその個別除外の申し出、これをしなきゃいけないと。当該土地を農用地等以外の用途に供する目的による変更について、個別除外の申し出をしなきゃいかんということになっている。で、そしてこの除外の申し出を受けて、この要項の6条ですね、これに基づいて A 県との事前協議等を経て、農用地利用変革傾向の妥当性の話を申し出を行ったものに対して、除外の可否についての通知を行った上で、農用地利用計画変更手続きを進めるというふうにしている。まあ、要するに、この内部的な取り扱いっていうものをこの要項で定めているっていうことなんですね、これはね。はい。ここまでが言うなら、法令の仕組みとか、あとは要項の内容の説明ということになる。で、そして、具体的な事実関係はその次のところから出てくるんですよね。で、この B 市内の農業振興地域内の農用地に農産物加工場建設を計画した C というのがいて、で、これがですね、農産物加工場建設のために農用地の指定から個別除外するように B 市担当者と事前相談をしたと。これがね、要項の4条ですね。4条に書かれています。事前相談の申し込みっていうところがありますね。これによってるんだと思います。で、そこでですね、この B 市の担当者はどうしたのかっていうと、まあ、行政指導を行ったんですね。まあ、よくある話ですね。周辺住民とのその紛争が予想されるっていうことで、関係者に説明を行って同意を得なさいというふうに指導したと。これはまあ行政指導というふうに考えていいでしょう。で、その際、C がですね、個別除外を認める際の具体的な判断基準を求めたけれども、とりあえずは同意を得なさいと というふうにして行動で指導しただけだったと。まあ、この辺いかにも問題になりそうですね。これはまあ設問、小問2のところで、ね、出てきますけれども、判断基準明らかにしてないよねとかね、口頭で指導してるだけだよねとかね、問題になりそうですね。はい。で、それでまあ、説明したんだけども、地域住民のね、同意書っていうのは取り付けられなかったということなんですね。で、そこでですね、この担当者の D がですね、周辺住民の同意が得られてないという理由を口頭で伝えて、で、個別除外申し出書を受理せずに、市に対して返礼したと突っ返したんですね。はい。まあ、これも問題になりそうですよね。はい。で、現在は市の意図した農地については、農用地利用計画が変更されていないと、市は対策を検討中だと。で、小問1で、そのね、個別除外の申し出に対して、B 市長が行う通知ですね。これは、行政処分、行政行為であるかどうか、できる限り詳細に検討しなさいということですね。小問2も一応見ておこうかな。小問1の結論以下に関わらず、個別除外申し出に対する通知が行政処分であるということ。これを前提にしなさいということですね。で、さらに B 市では行政手続きほどほぼ同内容の行政手続き条例が制定されていることを仮定した場合、B 市の対応どのような法的問題点があったか、手続き的なその違法性に絞ってですね、検討しなさいと。もともとね、この手続き的な違法性って言葉入ってなかったんですけどね。手続き的なその側面だけだよっていうふうな限定はなかったんだけども、これちょっとね、私の方で入れました。これね。これなんで入れたのかっていうのちょっとまた後から説明しようかなと思いますけれども、これね、返礼するっていうのが拒否処分になるかどうかわからないところがあって、で、出題趣旨なんかを見るとね、多分その拒否処分っていうふうに構成してほしいのかなっていうふうなね、多事考慮の違法とか出てくるじゃないですか。多事考慮の違法とかっていうふうな言葉が出てくるんで、なんか拒否処分っていうふうに構成してほしそうなニュアンスなんだけど、ただ、よくわかんないのが、申請受理要件とするっていうふうにあるんだけど、申請受理要件っていうふうにして多事考慮を考えるのはちょっとなんか違和感はあるんですよね。多事考慮とすると、これは処分、行政処分だと、拒否処分だっていうふうに考えないとおかしいかなと思うんで、ちょっとなんかね、こうどういう出題となのかなっていうのがわかんなかったんで、ちょっと手続き的な面だけ絞るっていうふうな、ね、限定を加えたんですね。はい。まあ、ちょっと喋っちゃいましたけども、まあ、手続き面だけね、絞って検討すればいいということです。だから、証文1では、まずその行政処分に当たるか、処分性は認められるかどうかを検討し、次に証文2はそれを処分に当たると。まあ、要するにこれは行政行為に当たるということを前提に、それを前提に手続き的な面にどういう問題があるのかというところね、これを検討していくということですね。はい。さらにこの問題聞かれてないですけど、どうやって争えばいいかっていうのもね、考えてみてください。ね。これ司法試験の令和2に聞かれましたんでね。どうやって争えばいいのっていうことね。まあ、正直の令和2の問題は、ちょっとなんか、もう本当限定をしまくってですね、最終的には不作為の違法確認っていうのは答えなんだけど、ね、もう、拒否処分っていうふうに見る構成もないですよとかね。あとは、まあ、普通はこれ申請型義務付けで争うんだけど、申請型義務付けも考えなくていいよとか、結局線もない、この線もないって言って潰しまくった結果、もう不作為の違法確認しか残ってないみたいなね、そういうような問題だったんだけどね。はい。まあでもね、答えられるようにしてください。ね、後からもちょっとまた、これお話ししようかなと思います。拒否処分と見たらどうなのっていうね、そういう話もちょっとしようかなと思うんでね。はい。まあ いや、ちょっとごめんなさい。話がいろんなとこ飛んじゃったんで、証文1から検討していきましょう。これは司法試験のね、令和2年でそのまま聞かれてますね。はい。で、まずですね、処分と言えるかどうかってことになってくると、法律の根拠を探さなきゃいけないですね。で、先ほど言いましたように、これは13条の1項とか2項が、特に2項になるんですよ。で、2項を見ていただくと、ちょっとね、13条2項を見ていただきたいんですけど、現行の規定による農業施行地域整備計画の変更のうち、農用地等以外の用途に供する目的として、供することを目的としてか、農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限りすることができると書いてありますね。で、申し出うんちゃらみたいな話全く書かれてないですね。まず条文見てもらうとわかるんだけど、全く書かれてないですね。で、1項はじゃあどうなのっていうと、1項もそうなんですよ。1項も書いてないですね。主語は、都道府県または市町村は、ですよね。で、一番最後のとこ見てもらうとわかるんだけど、遅滞なく農業振興地域整備計画を変更しなければならないというふうにありますから、その申し出とか申請とかっていう話は一切出てこないです。これね。全部、基本的には、職権で行うっていうふうな立て付けになっている。これが一つ大きなポイントですね。だから、その申し出とかなんとかって話はですね、これはあくまでも要項レベルにしか出てこないということになるわけです。ここをどう考えるかですね。だからこの農信法13条2項、まあ、13条1項もね、入れてもいいと思いますけど、ここには全然出てこないんですよ。で、じゃあなんでこの個別除外の申し出っていうのをしたのと、あるいはその通知っていうのはなんで来るのっていうと、要項に書いてあるんですよ。だけれども要項っていうのは法規範性ありませんよね、これはね。なので、基本的には、ここは切り離して考えるべきだと思います。基本的にはね。これはあくまでも事務手続きとして、 B 氏が勝手に定めてるだけ、そういうふうに見るのがいいんだと思います。よってこれは基本的には職権でやる。で、職権でやるっていうだけだったらこれは処分性はなしということになりますよね。なぜならばその通知っていうものを別にしなくてもいいから。通知ってもしなくてもいいじゃないですか、職権でやるだけだったらね。だから要するに今回はその要するにこの通知っていうのはその例えばその否だとしますよね。その否定だとするじゃないですか。可否の通知ね、否だとしますね。でこれっていうのは要するに職権発動しなかったってだけなんですよ。ね、別に個人の権利義務関係に何の影響もない。ただ単に職権発動しませんでした。今回はごめんなさいっていうことをサービスでお知らせするだけです。ね。だから個人の権利義務関係に法律上変動を与えるようなものではない、権利義務関係を形成するものではありませんので、なのでこれは処分性はなしと、ね、これが多分素直な考え方だと思います。だけれどもこの問題はできる限り詳細に検討しなさいというふうに書いてありますから、反対の考え方もちょっと考えてみましょうね。反対の考え方で、反対の考え方は今言ったちょうど逆を言っていけばよくて、要するにこの、ね、農信法13条2項に基づいて通知が来ている、あくまでもこの農信法13条2項に基づいてこの通知が来てるんだと。この通知っていうものは農信法13条2項、ここに根拠があるんだよと。でそうなってくると話は全然変わってきて、要するに農信法13条2項で通知しなきゃいけないから通知がされてるっていうふうに見るわけです。そうなってくるとこれは要するに申請になります。法律上の概念としては申請になる。これも他の問題でも説明してると思うんだけど、申請っていうのはその要するに国民からその申し出を受けたらそれに対して諾否の応答義務を負うんですよね。行政事件措置、行政手続法の2条の3、23号ですね。23号を見ると、申請ですね。法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許、その他の事項に対して何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答すべきことをされているものを言うとありますから、だから要するに、これはその申し出を受けたら通知をしなきゃいけない。諾否の応答義務として。だからこれがこの可否っていうのが、諾否の応答義務としてなされるんですよ。これがね。そういうふうに読む考え方が一つ成り立つ。で、そういうふうに考えれば、これは要するに、ある種の拒否処分ということになります。ね、この通知ですね。否っていう回答をしたら、これある種の拒否処分だってことになる。拒否処分だと当然これ処分性ありですから、ね、それはまあ国民の権利義務関係、法的地位に変動を及ぼすものだからね。はい。そういうふうな見方がある。しかし、条文どこ見てもそんなことは書いてない。農信法の13条、いくらね、目を参りして見てみても書いてないんです、そんなこと一言も。だからここはどうするかっていうと、この要項、これは単なる事務手続きとしてやってるんじゃなくて、農信法で要求されてるからやってるんですっていうロジックにしなきゃいけません。これはね。似たような判例やってると思うんですよね。この平成15年のね、労災就学、労災、就学援護費かな。平成15年の判例がありますよね。15年の9月の、4日。これそういうロジックですよね。それと似たようなロジックで、この要項、これは勝手に B 氏が定めてるんじゃなくて、農信法の趣旨を具体化する。具体化するものなんだと。だから農信法に基づいて定められてる要項なんですよと。だとすると、当然、ここら辺の申し出、通知、この辺も全部農信法の趣旨を具体化したものってことになりますから、これは諾否の応答義務を負っていて、その義務の履行として、義務の履行として通知をしているんだと。例えば、これは否という結論を取るんだったら、それは拒否処分ってことになる。ね。行政法の2条3号ね。諾否の応答義務を負ってると。拒否処分だということになりますから、これは処分、行政処分、行政行為だということになります。ね。そして、証文には、それが処分であるということを前提にしなさいということですから、要するにこれは申請に対する処分だっていうことを前提に答えなさいっていうふうに証文には言ってるんですね。はい。っていうのを、司法試験の令和2年でも書きますね。結構できてなかったみたいです。採点実感とか見ると、要するにこれは職権の単なる発動、職権の発動と単なるサービスなのか、それとも法令に基づく、その申し出と、それに対する回答、諾否の応答なのかっていう、そこの違いの、その見方なんですよ。で、原則としてはおそらく前者と見るのがいい。なぜならば、農信法の13条には何も書いてないから。どう読んだって、どう読んだって、これは職権でやるっていうふうにしか読めないよね。申し出を受けてね、国民からの申し出を受けて、それに対して回答するとか、申し出を受けて要件検討して回答するとかってこと書いてないでしょ。全く書いてないんですよ、これね。 主語はあくまでも都道府県または市町村は、必要が生じたときは政令定めるところに遅滞なく農業振興地域計画を、整備計画を変更しなければならないだし、で2項は全項の規定によるっていうふうにありますのでね。なので、まあ結局主語はやっぱり、都道府県または市町村になると思うんですよ。だから都道府県または市町村が、農用地等以外の用途に供することを目的として、農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は次にかける要件の全てを満たす場合に限りすることができるっていうことですから、ね、申請とかっていう話は全く出てこない。申し出、ね、それに対する応答、こういう話は全く出てこないということになるんだよね。はい。っていうその対立を捉えられていれば OK だと思います。ただ、これが仮にこのね、法律を具体化する要項だったと考えたとして、つまりこれは一連一体のものを一体的に考えたとして、それでもなお申請を否定する、申請権を否定するってやり方あるんだと思います。なぜなのかっていうと、もう一回よくよくこのね、要項のところを見てみると、4条がキーポイントになってきて、まあ、5条もね、その一部書かれてるんだけど、ちょっと4条見ていただくと、個別除外を行いたいものは、個別除外に係る事前相談申込書、様式ちょっと書かれてないですけど、多分なんかあるんでしょうね、この別点とかでね、により市長に対して事前相談の申し込みをすることができる。で、当該相談の結果、個別除外が妥当と判断された申し出者以外は事情の規定による個別除外の申し出できないと書いてある。つまりこれは妥当っていう判断がまずあって、で、この妥当っていう判断が介在して初めて申し出に行くんですよね。妥当っていうふうなこの判断があって初めて申し出に行けるんですよ。もしかにこれが本当に申請だとしたら、妥当っていう判断おかしいはずだからね。まあ事前相談ぐらいあるかもしれない。事前相談をするかもしれないけども、妥当っていうその判断を介在するっていうことは普通ないはずなんで。例えば許認可考えてみればいいわけでね。許認可考えてみて、申請に対して、で、それに対して、その、肯定で答えるか否定で答えるかってなりますけど、その行政庁が事前に妥当、あなたは妥当だと。拒否は、そのね、許認可は妥当だっていうふうな判断を普通しないよね、普通はね。まあ、もちろんその事前の同意っていうのは取らなきゃいけない場合もあるかもしれませんけども、ただね、妥当っていうような判断を介在してるっていうことになってくると、まあ、申請権を保障したっていうふうに見るのはちょっと難しいかなってきますんだよね。これがなければね、まあ、事前相談ぐらいはいいと思うんですよね。事前にまあ一応ね、その寝ごっといてねと。まあ、寝回しぐらいしといてねと。ね、まあ、ざっくりとね。で、その上で、ま、申し出をして、ね。まあ、例えばこの事前相談では、こういうところがまずいから、こういうところ修正してくださいとかって教えてくれるかもしれないね。これね。まあ、ある種の行政指導みたいな感じでね、これね。で、それで、その上で申し出して、で、それに対して、可否の通知をするんだよっていう立て付けだったら申請権ありというふうなね。そういうふうな見方も成り立つと思うんだけど、違うんだよね、これね。妥当だっていうふうに判断されたものだけが申し出できて、で、5条も書いてあるんですよ。前条の事前相談の結果、個別障害が妥当と判断された申し出者はっていうふうにありますよね。なので、あくまでその妥当って判断されたらそもそも申し出できないんで、この要項によってもね。だから、仮にこれを一体的に考えたとしても、これで申請権ありっていう結論がいいのかどうかはちょっと微妙ですね。はい。まあ、ただそもそもこれ一体として考えられないとダメなんでね。ここで切り離されちゃったら終わりなんですよ。ね。そしたらこれ単なる内部手続きってことになりますから。ね。これ切り離されたらおしまいね。はい。まあ、ちょっとね、平成15年の判例も合わせて確認しておいてください。で、興味ある人は令和2年の問題も見てください。はい。じゃあ、正問にね、行きましょう。まあ、さっきね、ちょっとこういう辺が問題になりそうですねっていうふうに言いましたけども、改めて確認しましょう。で、個別除外申し出に対する通知が行政処分である。つまりこれは申請に対する処分であるというふうに考えた場合ですね。で、そして B 市では行政手続き法とほぼ同内容の行政手続き条例が制定されていることを仮定した場合に、その対応にどういう問題があったかっていうのを手続き的に考えていくということですね。はい。なので、まずはですね、まずは行政処分、申請に対する処分だということで、行政手続き法のですね、第2章ですね、この辺の条文っていうのをさらっていってもらえるといいのかなというふうに思います。例えば5条とかね、問題になりそうですね。まあ、先ほどもね、ちょっと言いましたけども、具体的な判断基準を求めたけども、ね、これ教えてくれてないということですから、まあ、審査基準を定めて公表しなきゃいかんということですね。いや、これなされてないじゃないかというところは一つあり得るかなと。いうふうに思います。だからまずその申請に対する処分なんて、行政手続き法の第2章ね、申請に対する処分の条文というものをね、当たっていっていただければいいし、また例えばそうですね、7条ですね、いわゆるその不受理概念ですけども、受理概念の否定ですけども、今回まさに突っ返してますから、典型的にその受理概念のね、否定に反する、そういうふうな行為が行われているよというところも指摘できるかなと思うんですね。で、ちなみにこれね、気をつけなきゃいけないのがね、これあくまでも行政手続き法が適用されます。ね。B 市では行政手続き法と ほぼ同内容の行政手続き条例が制定されてるっていうふうにね、そういうふうに問題文に書かれてるから、行政手続き条例が適用されるのかなというふうに思った人いると思うんだけど、実は違っていて、原則はこれは行政手続き法の問題になります。なぜならば、行政手続き法の3条の3項っていうのがあって、ちょっと見ていただくと、これ総抗議とかでもね、重要な条文だよっていうふうに言ってると思うんですけど、第1項各及び全項各号にかけるもののほか、地方公共団体の機関がする処分、で、その括弧空きが問題で、その根拠となる規定が条例または規則に置かれているものに限るとあるから、今回その処分の中身っていうのは法律に置かれているってことになる。さっきも言いましたように、農信法の13条を根拠にするはずなんで、ね、この通知っていうものは農信法の13条を根拠にするはずなんですよね。いいですかね。個別除外申し出に対する通知は行政処分であることを前提にしますから、さっき言ったように、この通知というのは、要項のだけで基づくものじゃなくて、この要項はあくまでも農信法の13条を具体化したものなんで、根拠は、直接の根拠は農信法13条になる。13条具体的に2項になるはずなんですよ。ね。で、農信法って当然法律ですから、だから、その根拠になる規定が条例または規則に置かれているものに当たらないよね。だからこれは行政手続き法が適用されるはずなんですよ。ね、そういうことになります。いいですかね。だから、これは、行政手続き法の問題になります、基本的にはね。ただ、その後、行政指導ってありますね。および行政指導、地方公共団体の機関に対する届け出、なんちゃらかんちゃってありますけど、行政指導は、これは常に、この行政手続き条例が適用されます。ね。なので、今回、ちょっと問題になりそうなのが、口頭でっていうようなことが何回は出てくるよね。D が口頭で指導したとかね、理由を口頭で伝えたっていうふうなことが出てきます。で、その行政指導に関しては行政手続き条例の方が適用されて、で、その中身は行政手続き法と同じなので、例えば35条ですね。35条の、ですね、その書面でね、やんなきゃいけないよっていうふうなことが、3項かな。35条の3項に書かれてると思うんですけど、これに反するっていう可能性はありますね。ただ、今回はその求められてはいないと思うんで、書面の交付求められてないんでね。多分反しないって結論になると思うんだけど、一応検討する条文としては、35条の3項ですね。これは行政手続き条例の方になるんで、気をつけてくださいね。ではまとめると、原則としては処分のその根拠が、13条の2項にあるので、農信法13条2項にあるので、これは法律に根拠を置かれてるから、原則としては行政手続き法が適用されます。しかし、行政指導に関しては、これは3条の3項からですね、行政手続き条例が適用される。そして、今回、行政指導関係で問題になりそうなのは、その行政指導を、口頭でやってるというところが問題になりそうですから、行政手続き条例の35条の3項、これを問題にすることはできるかなと思いますね。ただ、書面の交付求められてないと思うので、違法じゃないと思いますけどね。あと、一応、これがもし仮に、その任意じゃないってことになってくると、例えば32条とかも問題になるんだと思います。32条とか、また33条とかですかね。この辺も問題になってくると思いますけど。ただ、今回ですね、まだその任意じゃないとまでは言えないかなと思うんですね。これはね。問題文の一番最後のところに、C の意図した農地については、農地利用計画変更されないため、C は対策を検討中だっていうふうにしか書かれてなくて、これを突っぱねるっていうようなことは言ってないと思うんですよね、まだね。ちょっと問題文の、もう一回下から1、2、3、4、5行目かな。C は地域での、説明を行ったが、周辺住民の中には反対者がなお多く、地域住民の同意書を取り付けることはできなかったと。その結果を受け担当者 D は、周辺住民の同意が得られてないからとの理由を口頭で伝え、個別除外申し出書を受理せず、C に対して返礼したと。で、そしてさっき言った現在はということにつながってくるので、その C の意向として、これを拒否るっていうことは書かれてないんですね、はっきりね。なので、もし仮に、その拒否ったにも関わらず、行政指導を継続するってことになってくると、32条とか33条とか、そのあたりに引っかかってくる可能性は出てきますよね、これはね。だけれども、今回そこは検討しなくていいかなと。あえて言うと、さっき言った35条のその3項で、そのね、書面の交付を求められてた場合には、書面交付してなくて、口頭でやってるわけですから、違法になるという可能性は出てきますよね、これはね。はい。いいですかね。っていう形で書いていけばいいと思います。だから、まとめると行政手続き法の、5条、それから7条、それから行政手続き条例の35条ですね。3項ですかね。このあたりを検討すればいいということになるわけです。32とか、33とか、この辺は検討しなくていいかなと思います。 であとね、一応ね、これを実質拒否処分だっていうふうに見るよ違って、返礼する、突っ返すっていうのは2つの見方が成り立つんですね。1つは不受理っていう形で、まあ、何も審査してないという形で、何も審査してないとするとこれは不作為ということになりますから、ね、不作為の違法確認、あとは申請型義務付けでいくっていうのが1つの道筋だし、また令和2年のね、司法試験ではそういうふうなものが、まあ、その回答筋だったんですよね。だけれども、突っ返したっていうことをとって拒否処分だっていうふうなね、そういうふうな見方も一つ成立するとは思います。今回ね。なので、まあ今回その通知っていうものははっきり来てるわけじゃないけれども、まあ実質その通知があったっていうような見方ですかね。その、個別除外申し出書を受理せずに C に対して返礼したっていうものを拒否処分だっていうふうに捕まえて、で、それで拒否処分だっていうふうに構成すると、そうすると、ね、この拒否処分だっていうふうにね、もう取られちゃうと。通知は来てないんだよね。来てないんだけど、そうですよね。通知は来てないですよね、今回ね。だってまだ、個別除外の申し出書を、出したんですよね。で、その出したら、それ突っ返されたわけですから、だからまだ、ここら辺止まってるんですよね、これね。ここかな？これ止まってるんですよね。まあ、この辺のどっかで止まってるんですよ、まだね。だから通知までは行ってないんですよね、これね。可否判断してないから、だから厳密にはまだその通知は来てないんだけど、だけども返礼したというのは、もう実質そこでもう前倒し的に判断が行われて、これ拒否るよということをね、事前にアナウンスしてるわけだから、そこで拒否処分がされてるって、そうなってくると、不作為状態じゃなくて、これは拒否処分してるから取り消し訴訟になります。取り消し訴訟と申請型義務付けの併合提起という形になるでしょうね。はい。で、そうなってくると話がだいぶ変わってきてですね、拒否処分だってことになってくると、これは、申請に対する拒否処分ですから、行政手続法の8条の理由の提示ですね。これをやんなきゃいけないということになります。ね。で、その理由の提示として十分なんだろうか。あるいはその書面ですね。書面っていうのは必要なんだろうか。このあたりを検討する人は出てくるでしょうね、これね。理由の、8条を見ていただくと、理由の提示ね。行政庁は申請入院に求められた許認可等を拒否する処分をする場合。もし仮に実質的に拒否処分だと見たら、この8条の1項が適用されて、申請者に対して同時に当該処分の理由を示さなければならないということですね。まあ、ただしちょっと飛ばしますけどね。で、2項で全項法文に規定する処分を書面にするときは、同項の理由は書面でにより示さなければならないということですよね。はい。という話も問題になりますけど、だからここはちょっと拒否処分と見るのがいいのかどうかはちょっとわからないですね。単に突っ返したっていうだけだったらまだ不作為状態だっていうふうな見方も成り立つし、ね。まあ先ほど言ったようなその経緯ですね。まあ同意取ってくれっていうふうな形で指導して、同意取れなかったよねと。で、ね、その個別除外申し出書っていうものを突っ返してるっていう、その経緯から考えると、まあこれも実質拒否処分だよねって見方も成立すると思いますし、まあどちらでもいいんじゃないかなと思いますけど、ここはね。ただちょっと適用関係が違ってくるんで、ね、気をつけるといいかなと思います、その辺はね。まあ令和2年の司法試験の問題だと、もう拒否処分って数字は消されてたんですよね、実際はね。消されてました。なので、もう不作為の違法確認しかなかったんですね。ちなみに申請型義務付けも併合提起普通はするんだけども、申請型義務付けの併合提起っていうのも書かなくていいというふうに書かれてたんで、もう本当、不作為の違法確認ですね。これの訴訟要件と法案使用要件だけを検討すればいいっていうね。それがまあ、令和2年の司法試験の問題でしたけどね。はい、ということでした。なかなかいい問題というか難しい問題です、結構ね。その、行政手続き法なのか、行政手続き条例なのかみたいな、ね、ところも聞かれますしね、これはね。はい。さて、じゃあ、ちょっと回答例の方ですね、見ていきましょう。まず、証文の1ですけども、まあ、処分性の定義を簡単に書いていただいて、で、ここはですね、反対の考え方にも配慮した方がいいと思います。で、結局これは、あくまでも、この、要項にしか根拠がないよっていうふうなことをね、それを理由にして、まあ、このぶった切ってですね、脳震法とは関係がないよね、ということで、脳震法はあくまでも職権による判断をするだけ。そういうふうな形で処分性なしというふうにしましたけど、一方でさっき言ったように、一応これがその脳震法の趣旨目的を踏まえた具体化したものだ。脳震法13条2項のね、それを具体化したものだってことになってくると、申し出と通知というもので、これで一応申請権を認められるっていう余地がある。で、申請に対する処分だとすればこれ処分だってことになりますからね。一応そういう数字もあるよねというふうな形で、反対意見にもね、一応考慮しておいて、で、その上でね、いやでも違うよねっていう形でひっくり返すという形で論じてみました。これ問題文でね、はっきりと、できるだけ詳細に検討しなさいって書いてあるんで、これはやっぱり反対意見にもね、考慮した方がいい。だからもし仮に、その処分だと。行政処分、行政行為だっていうふうに取られた場合、そういう立場に立つ場合には、逆にですね、今度は処分じゃないっていうような見解にも配慮した方がいい。で、それはさっき言ったように、こことこうぶった切ると、単なる、行政の内部手続きということになりますからね、これはね。なので、そこに根拠があるにもかかわらず、そこに根拠があるだけにもかかわらず、なぜそれが法律上なされたというふうに言えるのかですね。そのあたりを反対意見を考慮しながら、ね、その論じる必要があるということですよね、これはね。はい。 あとはね、細かく書くんだったらここまで書いてもいいかなと思いますね。さっき言ったように仮にここが一体化されてるんだよねという話、そこつまりこれはその処分だっていうような見解の根拠になるんだけどね。でそういう見解に立った場合でも、さっき妥当っていうその一回行政の判断を介在してますから、この点どう取るかね。特にこれは肯定説、行政処分だっていう人たちにとっては結構クリティカルな問題になり得るわけだよね。わかります？あと ここを一体だっていうふうに考えますよと、これ前提としてね。で一体だっていうふうに考えると、この手続きっていうものは言うなら脳神法が要求している手続きだよっていうふうな読み方になる。しかしそういうふうに読んだ時にも、単純な申し出通知っていう形じゃなくて妥当っていう判断を介在してますから、この点どう考えるか問題になっちゃいますね。その点はその特に肯定説を指す人たちは結構クリティカルな問題になりうるわけだよね、はい。まあ、これは答案否定説ですからそこまで書いてないけどね、いいですかね。で、最終的には処分に当たらないというふうにしました。で、証文2で、まずね、その適用関係ですね。適用関係。これは行政手続き法が原則としては適用されるんだけど、指導、行政指導に関しては、これは行政手続き条例が適用されるんだよってことを踏まえた上で、その上でね、問題になりそうな点をまず列挙して、で、それに対して一個一個答えるという形を取ってみました。で、実質拒否処分だって話は一応最後にちょこっとだけ書いてます、これね。まあ、そうですね。まあ、そこまで書く必要あるのかなって気はしますけどね。まあ、一応見方は二つあるんだよね、これはね。それを覚えておくといいと思いますけどね。要するに、突っ返したっていう状態をどう見るかね。不作為状態の継続っていうふうに考える。つまり、行政庁はまだ何も応答してないっていうふうに考えるのか、それともそれを実質的に拒否処分だっていうふうに捕まえて、もうすでに拒否処分っていうのは処分がされたっていうふうに見て、それを捕まえて争うのか、ね。そこは二つの筋道があって、さっき言ったように、令和2年の司法試験は、これは拒否処分だって筋道消されてたんで、多分、まあ、予備試験とかで出る場合でも、そこは消してくる、その方向を限定してくるかなというふうには思います。ある程度ね。ある程度は限定してくると思うんだけど、限定されなかった場合は、一応どっちの可能性も考慮しなきゃいけないんで、なので、そこはね、頭を置いとくといいかなというふうに思いますけどね。まあ、さすがに司法試験で限定してきてて、予備試験で限定しないってやつはちょっと鬼畜なんで、さすがにちょっと、そういうことないかなと思いますけど、ね、もし仮に限定しなかった場合ね、限定されなかった場合は、一応どちらの可能性もあるってことは、念頭に置いといてね、方が、まあ、その方がね、いいのかなと思いますからね。はい、ということでした。よろしいでしょうかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。